理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第36回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イベントからもうかなり時間は経ってるんですけれども、
イベントといってるのはあれですね、そんないプロジェクトリスナー交流会というやつをもう今収録の日からだと10日ぐらい前かな、そのくらいにやったんですもんね。
経ちましたけれども、
はい、
まあ、理科の時間では終わってからは初めてなので。
そうですね、
ちょっとそういうイベントがありまして、私東京に行ってまいりました。
そうです、私は本宮さんを案内、
ちょっとそうですね、
東京見物に
ちょっと一日ね、あの自由時間があったので吉安さんにあちこちを見せてもらいまして、
はい、
あのお台場に何かこう巨大ロボットが立っているのを見せてもらったりとか
でガンダムって言っていいと思いますよ。
ガンダムですね、はい、はい、あの1回見たのでもう満足なので、あでっかいなみたいな。
ピカピカしてる時間に間に合ってよかったですね。
そうですね、ただね、ちょっとあのピカピカはね僕なくてもいいかなっていう気はしましたねドーンと立ってるとなんかすごいロボットって感じなんだけど、
はい、
ピカピカしたりは音が出ちゃったりした瞬間になんかちょっと安っぽく感じたんでね、
ちょっとおもちゃ感がね。
そうそうそうそうそう、あれはね動かない方がいいかもしれない。
そうですね、
あと何でしたっけ、六本木ヒルズのこう屋上に、
はい、
あの屋上は見晴らしすごいですねあそこはね。
そうなんですよ、
うん、
上が開放されてるというか、まさに屋上に出られるビルってそんなたくさんなくて、
うん、そうなんでしょあれ、
うん、なので
行けると思いもはなかったのでちょっとびっくりしましたけど。
そうなんですよ、それはね、うん、ぜひ東京でお時間あって星とか見るんだったら六本木ヒルズの上まで行くと全天見えますから。
そうですね、あそこは東京でかなり穴場の部分ですね
だと思うんですけどね、
ちょっと感動しました。
あとは科学未来館、
あそうですね、
それお台場
一番の僕の楽しみでしたけれども、プラネタリウムとかね。
そうなんですよ、盛りだくさんな、なんていうの、
そうそうそうそう、
展示でなかなかね気合い入れないと見るのが大変なぐらい、うん、あのいろんなものがたくさんあってそれぞれが本格的な展示だったんでね。
本気で見るならもう丸一日でも足りないぐらいですよね本当にね。
そうなんですよ、なので
じっくり見る時間はちょっとなかったのでプラネタリウムを見せてもらってちょっとね早々に違う場所に移動しましたけれども、
来ましたね。
それでね帰りね僕ねちょっとね大失敗こきまして。
帰りっていうのは、東京、未満別館の帰りですね、
東京から北海道に帰るときに、うん、まあほら空港に行くじゃないですか、
はいはい、
で京浜急行っていう、まあ、地下鉄で空港に羽田空港に行くやつで行ったんですけれども、
一応ね東京では京急は地下鉄じゃないんですよ、うん、
いや地下鉄じゃないんですか。
そうそう、うん、羽田空港近辺では地下区間が多いんですけど、
はいはいはい、
一応こうなんていうの、地上電車な感じです。
乗った時は地上でしたわ。
そうそうそう
そうそうそうそう、途中からなんか暗くなってたケースですけどね。
そうなんです、途中から地下に潜って羽田空港では地下です、うん、
でね、京浜急行で羽田に行ってお土産ほらいっぱい買わないといけないから空港の中でお土産たくさん買って、はい、羊羹を買ったんですよ、
まあ、またずっしりしたものを買って、
ずっしりして、意外に、ね、人数分買ったらずしっとして紙袋二重にしてもらったりして、
はい、
それでねそれとスーツケースを抱えて、さあじゃあちょっとね ANA のロビーに行きましょうと思ったら、
アナ便に乗るのでね、
アナのブースがどこにもないんですよ、
うんうん、
でほら羽田空港って何でしたっけ、結構長いじゃないですか、なんていうんですかね、
カウンター広いですからね、
カウンターがねえらい長くて端から端まで行ったり来たりしてぐったりしちゃって、結局アナがどこにもなくて
ちょっと待って、
うん、
アナがおかしいでしょ、ないわけないですよね。
ねえおかしいからいい加減これ聞いた方がいいなと思ってあの空港のなんかこういかにも空港のお姉さんに、すいません、はい、アナのブースどこですかねって言ったら、アナは第二ターミナルでございます、ここは第一ターミナルですって。
あそうなんです、京浜急行で行くと列車が着いて、
うん、
着いた先の方に歩いていくと第二ターミナルで、
はいはい、
戻る方向に行くと第一ターミナル なんですよね。だから意識してないとダメなんです、
うん、全く意識しないで何も考えずにテクテク歩いてったら、ほらでね、第2ターミナルと第1ターミナルって僕初めて2つ行ったんですけどね、うん、なんかそっくりなんですよ。いやいや、だから羊羹買ってる時なんか全然気づかなくて、
だから羊羹買ったら気がつかないですけど JAL と ANA が別っていうのと、
うん、
赤っぽいのが第一ターミナルで JAL、 青っぽいのが第二ターミナルで ANA
ね、そういうのはね何も気にせずに、
はい、
羊羹抱えて移動バスに乗って第二ターミナルまで行きました。
あ、バス乗りましたか。一応ね歩いても行けるんで。
あ、そうなんですか。
だって
なんか、ね、循環バスが出てますから、
循環バスの方が楽ちんだと思いますけど、
歩いたら結構かかりそうですよ。でも
とね、真ん中の、ブリッジみたいなのを越えていって、だって京浜急行のホームの前から出るか後ろから出るかですから。
あ、地下降りて行けばいいのか。
一応できるんですけど、動く歩道とかあったりするので。
うん、バス乗りました。
バスが正しいと思います。
バスはね、なんかね、もう数分おきにぐるぐる来てたので。
そうです、そうです、それが正しいと思います。
それ乗ってね、いや
災難というかドキドキしましたね。
ちょっとね、今結構時間に余裕はあったんで、まあ慌てたこともなかったんですけど、なんせね初めてポカをやりまして、重い羊羹抱えて移動したのがちょっとねびっくりでしたけれども。
あれ、カウンターでチェックインするんですよね。
しますよ。
で、普通空港に行ったらとりあえずカウンターでチェックインしてからお土産じゃないですか。
いや、まずね、あの買い物をして、うん、その重い羊羹とかそういうものを全部スーツケースにねじ込んでから預けようと思ったのね。
わかりました。
それで先に羊羹を買ったわけですよ。
そうそう、でその重いのを持たずに済むようにと思ったら
そうそう、
持って歩く羽目になっちゃったんですね。
ぐるぐる歩く羽目になっちゃってまあそんなことがありましたよと。
でもね、お疲れ様でした。今
日は暖かかったですわ、本当に。
そりゃあまあ北海道、それもね、道東と比べれば随分暖かいですよ、
うん、そう、こっち帰ってきてね、次の日、翌々日かな、ちょっと雪降ったりまして、
そう、
先日もまた降りましたから、まだまだ油断できませんけれどもね、うん、まあそんなことで、まあ
お疲れ様でした。長旅、ありがとうござい
ました。はい、また行きたいと思いますけれども。
そうですね、
はい、そうですね、まあ、今回本編のお話なんですけれども、
はい、
久々に星の話をちょっとしたいと思います、
はい、
どんな話するかというと、星の明るさとか星の名前のお話をちょっと本編でやってみたいと思います。
わかりました。
はい、
今日は星の明るさと名前ということだったんですけど、
はい、
星の名前ってなんかね、いくつか有名な星あるじゃないですか。
まあ結構ほら、普通に星を見た時にね、
そうそう、今だとなんだろう、シリウスもちょっと見えてんのかな。
まだまあ西の空にはね、はい、冬の星座が見えてますし。
そうですよね。あとはレグルス。
そうですね、今ちょうど春なので、
うん、
まあ8時とか9時に南の空に明るく見えてますね、
うん、で全部の星に名前がついているって思っていいんですかね。
普通に見えてる望遠鏡とか使わないで、
うん、
普通に見えてる星だと、まあ、大概はついてると思っていいとは思います、
うんうん、それはあれですよね、うん、昔は空が暗かったんだから星を指し示すのにあの辺のさっていうんじゃなくて名前をつけてたんじゃないかと思うんですけど、
星座の形を作ってる星なんかには大概名前はついてますね、昔から。
で、うん、明るさの話もするという話だったんですけど、
はいはいはい、
よくね六等星まで見えますみたいな話を聞くんですよ。
はいはいはいはい、言いますね、そうやってね、
うん、なんですけど、うん、一等星と六等星って6倍じゃないよなーなんてなんとなく思いながら、
うん、あ、そうですよね、
星を見てるんですけど、あれ、うん、明るさってどうやって決まってるんでしたっけ。
あれはね、基本的には目で見えている肉眼で見える明るさだと一番暗いのが六等星で、
うん、
一番明るいのは、まあ、一等星って言うんですけれども、
はいはい、
あの昔ですね、星の明るさを決めようっていう、まあ、大昔の人が、
うん、
ざっくり6分割したんですよ、明るさを。
要は
一番明るいのは一等星、
明るめから暗めまでを6段階にしたと。
そうですね、明るいのは一等星、一番暗いのは六等星、
うん、
で その間を、まあ、5等星、4等星、3等星、2等星と分けていきましょうっていうことで、はい、まあ、6分割してそれでやってたんですけど、ほら望遠鏡ができたり、
うんうん、
写真をね撮れるようになったりしてくると、もうちょっと細かく分けられるようになってきたんですね、これ、
はい、
例えばほら一等星もね調べていくといろいろより明るいのが出てきたんですね、これ、
今言っている一等星って、
うん、
その昔の人がランク付けをした一等星でも、
うん、
明るめなやつとかすごく明るいやつとか、まあまあ明るい一等星っていうのが出てきたわけですね。
そうですね、
うんうん、
ちゃんとこの一等星とか二等星とかっていうのをもう少し詳しく、数字で表していきましょうって言った時に、いや最初一等星って言ってたけどこれ明るいから1より明るくするにはもう数字減らすしかないので、
うんうん、
1の上零等星っていうのを作りましょうっていう風になってきたんですね。
ほうほうほう、うん、ってことは俗に言う一等星、要は、
うん、
なんか見てとっても明るいやつ一等星一等星って言ってたけど、明るさを細かく測ると一等星よりも明るくて、それは1よりも小さいから、
零等星、
零等星
でね、それよりもね明るいのも出てくるわけですね。
あ、一等星、 0.5 等星、零等星ってあるわけね。
そうですね。で、うん、それよりも明るいとどうしようって言ったらもうねマイナスつけるしかないんですね、
うんうん、
そうなってくると今度ねさらに明るいとマイナス一等星とかね、
はい、
マイナスをつけてくるとどんどん明るい方に、まあ、表現できると、
うんうん、今言っている星って俗に言う恒星と言われてるやつで、
あ、そうですね、
自分で光を出してる恒星ですけど、
はい、
夜見る星のとか恒星の中で一番明るいのはシリウスでしたっけ。
そうですね。
となるとシリウスはマイナスなんとか点なんとか星なんです、なんとか等級なんですね。
シリウスはマイナス 1.5 等星ですね。
これ断トツに明るいんですかね、まあ、
これね全点、南半球も北半球も全部含めて一番明るいのが、うん、冬の星座のシリウス、大犬座の一等星なんですけれども、はい、うんうん、なんかねこれ昔から僕あのね南半球も含めて一番明るい星が日本で見られるってなんか嬉しいなって昔から思ってたなんとなくね、まあ、
半分以上は見えるっちゃ見えるんですけどね。
まあそうですけどね、
うん、
で一番明るいのはシリウス、
はい、
でちょっとベスト5を今お知らせします。
はい、
一番明るいのはシリウス、2番目は龍骨座のカノープスという星です。
これ南の方に行くと日本でも、うん、水平線ギリギリに見えるっていうあのカノープス。
そうですね、北海道からは見えないんですよ、
はい、これ、はい、
うん、
あ、これが明るさが、う
ん、マイナス 0.7 等星、
マイナス 0.7、はい、う
ん、ただこれねカノープスって地平線スレスレにしか見えないので、
うん、
結構ね空気のそういうのもあって意外にねここまで明るくは見えない感じがしますね。
日本というか北半球の国からだとマイナス 0.7 等星には感じられないんじゃないかと、
う
ん、
もうちょっと暗く見えてるのは僕見たことないんですけど、
はい、
多分地平線スレスレなんでもうちょっと暗くしか見えないと思うんですけれどもね。
わかりました。
一応ベスト2です。
はい、
その次が、こと座のベガ、
はい、
これね基準星になり得るんですよ。
うん、
明るさが 0.0 等星、
お、
うん、これを基準にするとねいいかもしれないですね。
はい、
はい、これ3番目いきましたね。
はい、
次4番目、日本からは見えませんけれども、
はい、
アルファケンタウリという星、
これなんか
これも 0.0 等星、
0.0 等星ですけど、
うん、
さっきまでのやつとなんか名前の雰囲気が違うじゃないですか。
ちょっと違いますでしょ。
なんかさっきまでは固有名詞、人の名前とかなんかそういう感じだったのが、
うん、
アルファケンタウリってなんとなくこうそっけない感じがするんですけど
そうそうそう、これだけねちょっとね名前の由来がちょっと違うんですよ。
うーん、
これね後でちょっとお知らせしますね。
わかりました。
はい、次5番目、
はい、
冬の星座オリオン座の右下にある星リゲル、
うん、
これがね 0.1 等星。
あ、そうですか。
ここまでがベスト5、明るさのね。それで先ほど出てきたアルファケンタウリ、
そうそう、さっきまでねそのシリウス、うん、カノープス、ベガ、リゲルはなんか固有名詞な感じがしますけど、アルファケンタウリ君はなんかこう なんていうの、
ちょっと変ですね、
番号付けした雰囲気がちょっと匂ってくるんですけど、
ケンタウリっていうのはこれケンタウルス座のことなんですよ、
うん、
でアルファケンタウリっていうね、まあ、南半球でしか見えないんですけれども、うん、まあ、ケンタウルス座っていう星座なんで、
はい、
これねアルファケンタウリ本当はね実はね固有名詞もついてるんですよ。
お、
南半球だとリゲルとかリギルっていう星の名前、
さっきベスト5の5位がリゲルでしたけど、
そう、あのね日本でもほらオリオン座にリゲルって星、
ね、
リゲルってねどういう意味かというと、オリオン座の足にある星、あの星なので、リゲルってのは足っていう意味なんですよね。
はいはいはいはい、
うん、それでケンタウルス座のこのアルファケンタウリも、ケンタウルス座ってほら上半身人で下半身馬みたいな、
はい、
そういう星座じゃないですか、はいはい、ね、
ケンタウルスね、
それの足のとこにあるね星なんで、
はい、
これもねリゲルって名前ついてるんですけど、
はい、
あまりね日本ではねなぜかこの名前は普及しなくて、日本ではねアルファケンタウリっていう言い方をします。
うーん、
うん、なんかねあまり普及してないような感じで、それであのこのアルファっていう言い方なんですけどね、
はい、
こっからね星の名前のその違う読み方の話になってくるんですけれども、
はい、
あのほら、何回前かな、だいぶ前の回かもしれないですけれども、 M87 とか、
はい、
M53 とかの星雲とかのね番号をつけるメシエ天体の話をしたことがあったと思うんですけど、
ありますあります、あのメシエさんが、ね、僕はコメットハンター、要は彗星を探すのに彗星っぽいやつがあると目障りだから場所を決めてというか場所を探して番号つけちゃえって言ってつけたら、それがその
そこそこいいカタログになっちゃった
カタログになっちゃったっていうあれですね。
そうそうそう、あれはほら星雲とかねそういうやつに番号つけてったんですけれども、はい、星にも一つ一つ実はね全部ね番号がついてるんですよ、
うん、
番号って数字だけじゃないんですけれどもね、はい、
さっき言っていた、うん、昔からみんなが見える星、うん、特に星座の中で線でつながってたりするじゃないですか、
はい、はいはいは
い、ああいうやつにはその、ギリシャ神話だったり、うん、昔の人の名前だったり、うん、あとは誰かが命名したりで大体こう固有名詞がついてたりするんですよね。
そうですね、今ね話したシリウスとかカノープスとか、はい、ベテルギウスとか、
あ、そうですよね、で、
そうですね、
その他の、うん、星を表す、うん、星をなんての特定するための
うん、
呼び名、さっき言ったアルファケンタウリみたいなものがあちこちにあるわけですね。
これねだから明るい星は、ね、こうやって名前つけてもらってるんですけれども、
うんうん、
星ってそれだけじゃないじゃないですか。暗い星もあれば、ね、たくさんあるので、
そうです、だって望遠鏡で覗いたら六等星よりも暗い星がたくさん見えてきますからね。
そうですね、
うんうん、
これも だから例えばね調べてこの星っていう風に他の人にも伝えるとかそういう必要性がね出てきたときに、うん、やっぱり星一個一個に名前がついてないと何かと不便なわけですよ、
はい、
うん、それで昔から、まあ、見えてる星に名前なり符号番号をつけていきましょうっていうことで、いろんな人がね、いろんな付け方をしてます。
いろんな人がいろんな付け方をしてますっていうのは波乱含みの予感がしますか、うん、
そうね、あのね、まあ、昔からね一番言われてるのが、
はい、
さっき出てきたアルファケンタウリの、
はい、
アルファベータガンマっていうね、これほらギリシャ数字でしたっけ、
ギリシャ文字、
ギリシャ文字だ、
はい、
これギリシャ文字だ、
はいはい、
でこれをね星座の中にある星の明るい順番に明るい方からアルファベータガンマデルタってつけていきましょうっていうのをバイエルさんっていう人がねこれ提唱して、バイエル符号っていう呼び方をします。
そうですか、バイエルということはドイツ人ですね。
あ、よくわかりましたね、
うん、ちょっと事前に調べましたというかアメリカ人だったらベイヤーさんだなと思いながら、
あ、読み方ですね。
そうそうそう、
これ、ね、17世紀のドイツの天文学者さんなんですけれども、
う
ん、
ということは、
うんうん、
さっきのアルファケンタウリはケンタウルス座の中の一番明るい星っていう意味でいいんですよね、
うん、そういうことですね。
でもう一個言うと、
うん、
みんなが今言っているさっきよく出てきたシリウス、うん、ベテルギウスってやつも何々座の何番目だから、 何々座ベータ、またはベータ何々座っていう名前がついてるってことでいいんですよね。
そうですね。だからシリウスなんていうのは ON 座の一番明るい星なのでアルファ星なんですよ。こういう表現の仕方をします。でね、これちょっとね面白いのが、ほらさすがにねこれ17世紀中昔なもんですから、
はい、
このね明るさっていうのもね意外に適当なんですよこれ。
おお、あ、さっきも言っていた通り、まだ、何点何等星がない時期で1,2,3,4,5,6 ぐらいしかない時期なんですね。
大雑把なんですよね、
うん、
だから一応明るいくらいがはっきり分かってる星座はいいんですけど、面白いのがね北斗七星あるじゃないですか。
ありますあります。
これね昔からほらね飛尺の形でどこの国でもこれは飛尺っていう風な認識で捉えられてるんですけど、
うん、
このねバイエルさん北斗七星はこれ全部二等星だから飛尺のね水を入れる方の端っこからアルファベータガンマデルタエプションって全部ね順番通りつけちゃったんですよこれ。
あ、要は明るい順と言っているけれども、
うん、
明るさの順序は厳密さがやや甘いってことですね。
そうですね。だからね意外にねそこら辺が曖昧というか、
うんうんうん、
適当だったらあれですけどね。
あ、でもこれはある星を指し示すための記号だから、
うん、そう、
バイエルさんが決めた通りにみんな使ってるわけですよね。要するに
そう
こっちの方が明るいって分かったからこっちをアルファにしちゃえとかっていうのにはならなくて、
うんうん、
バイエルさんが
決めた、
そうそうそう、ほにゃらら星座アルファベータガマになってるわけだ、
うん、そう一回決めてしまえばねそれでみんな使ってくれれば何の問題もないので、
うん
うん、まあ、これがね結構昔から使われてる読み方ですね。
一個疑問があるんですけど。
あ、何でしょう。
明るい順につけていくじゃないですか。
はいはいはいはい。
そうすると星が少ない時はいいんですけど、
うん、
てかあと目で見えるのは6等星までって言ってたじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
でだんだん暗い星まで見つかってきますよね。
そうですね。
でその時にバイエルさんの後を継いで、
うんうん、
バイエル時代には見つからなかったけどこんな星まであったぜって言ってどんどんつけてったりはしてないんですか。
バイエルさんの時代というかねバイエルさんがつけてない星も当然ねその時代もたくさんあって、
うんうんうん、
後の世にどんどん新しい番号をつける人が出てくるんですよね。
はいはいはい。
ちょっとバイエルさんより遅れてるのかな、うん、少し新しい人だと思うんですけれども、
うん、
今度ねフラムス・チードさんっていう人がいて、
お、
うん、これねイギリスの天文学者さんなんですけれども、
はい、
うん、この人がまた新しい番号をつけます。これねフラムス・チード番号っていう言い方をするんですけど、
うん、
これね結構本屋さんに行って例えばほら星座の辞典とか星図が書いてある本とか、
はいはいはい、
そういう本を取ってですね、
うん、
パラパラって見るとほらね何々座ってこう星図が書いてあるページ見ると、
うん、
たまにね星に2桁の数字が振ってあるのがあるんですよ。
ほい。
32とか58とか、
うんうんうん、
まあ、1桁もありますけどね、
はい、
その番号のことなんですねこのフラムスチード番号っていうのが、
はい、
うん、この人がどうやってつけてったかっていうと、まあ、星座の中の星座線とはあんまり関係なくてねじゃんじゃんじゃんじゃん番号ダーッと降ってったような感じなんですよね。
おーおー、ってことは、うん、このフラムスチード番号っていうのも、うん、何々座の数字何番っていう呼び方になるんですね、うん、
そうですね。だから星座の名前プラス、数字で表せれる。
さっきのやつが、星座の名前とギリシャ文字だったのがフラムスチード番号は何々座何番、うん、
そうですね。だから、ね、言い方としたらね例えばね、コグマ座11番星とかそういう言い方をしますね。
お、
白鳥座61番星とかって。
そうですか。なんか歌舞伎座18番みたいな感じになってますね
これね星図をねじーっと見てるとね面白いことに気づくんですよ。
お、
このねフラムスチード番号ね星図で言うと右端から右っていうと、まあ、星図で言うと変ですから西の方から番号を振ってってるんですよ、
うん、はいはいはい。あ、さっきの 明るい順じゃなくて見える星を西から 1,2,3,4 ってつけてるんです。
そうですね、だから例えばね星図を見て、まあ、何でもいいんですけど、例えばペルセウス座ってこう見てそこのね、うん、ほら昔やったんですけどペルセウス座とか星座にはほら土地があるって言ったじゃないですか、
うんうん
うん、その土地のエリアを見ていくと西の端から小さい番号が順々に振ってあるんです ね、
ね、どんどん大きくなるわけね。
そうそう、で東に行くと結構2桁でも数字が大きくなってくるような感じで、結構ねそんな感じでわわわわわっとつけていったような感じなんですよ。
そうですか。結構これもよく使われているさっき言っていた何々座何番星、うん、
そうですね、こういう言い方もします、はい、でもねここまではね大概のその、まあ、ある意味古典的な番号の付け方なんですね、
う
ん、
今もそうですけど、うん、さっきもちょっと質問したんですけど、うん、結局その頃までは人が目で見える星に順番に何かしらで番号をつけてったっていう感じで、
はいはいはい、
あの望遠鏡とかを使ってやっと見えるようになったような星にはこの番号はついてないと思っていいんですかね。
そうですね、これ以上これもねそんなに暗い星まではついていないので、
うん、
さらに暗い星なんかだとこれはもうね最近の星の表になってきます、
はい、うーん、
これね最近の星の表で言うとですね、僕もねちょっとね調べてみたら想像よりもたくさんの星の表がいろんな人が作っていて、
なんと
用途なんかでも変わってきますしね、
はい、
それで、うんとね、代表的なのを少しご紹介します。
わかりました。
これね、ほら iPhone のアプリで iPhone をお持ちの方なんかはもしかしたらあの星を見るアプリなんかね入れてる方がいるかもしれないんですけれども、
はい、
うん、そこのね、iPhone アプリでね、星を1個クリックしてその情報を見るなんかで見てみるとその最近の星の番号が出てきたりするんですけれども、
あ、最近つけられた番号ね。
そうですね、
はい、
あのね、まあ、簡単にご紹介するんですけれども、まずねよくあるのがヘンリー・ドレーパー星表、星の表って書くんですけれども、
はい、
うん、番号あの HD 番号っていう風な言い方をします。
ヘンリーさんとドレイパーさんが作ったんですか。
ヘンリー・ドレイパーだからそうかもしれないですね、そこまでちょっと調べてなかったですけれども、
はい、
HD 番号、
あ、 HD 番号、あ、今ね、スピーカーっていうのを見ましたよ。
あ、そうですか。
HD 番号116658って書いてます。
あ、書いてますか、
はい、
大体5桁ぐらいの数字でね表現してるんですけれども、
うんうん、
他になんか番号ついてるのなんかあります。
HIP と SAO っていうのが見えます。
あ、そうですか、ちょうどよかった。このね SAO っていう方が、はい、これがねスミソニアン天体物理観測所星表というちょっとなかったらしい表の名前なんですけど、うん、はい、略して SAO 番号、
はい、
これねだいたいね9等星ぐらいまでの星を網羅してるんですね、これ。
今見るとね、157923って書いてあるのね、 SAO 番号が、
はいはいはいはい、
これは、157923じゃないですか、うん、だから、
はいはいはい、
15万個は少なくとも名前というか番号が付けられてるのかしら。
まあそうですね、これで一応 SAO 番号だとね星がまあ26万個ぐらい載ってるらしいので、あ、
これは、うん、26万個、まあ、明るい方から見えてると思うので、
うん、そうですね、
等級でいくと6等よりももっともっと暗い星まで番号というかつけられてるわけですよね。
これだと9等星までぐらいまでいってるということです、うん、そう、これもね結構ねあの使いたい人はねインターネットでねこの SAO の表っていうのは手に入るらしくて、
うん、
比較的ポピュラーに使われている星の星表、星の表ですね。
わかりました、
のようです。あともう一個、あのさっき言ってた HIP っていうのがこれ引っ張るコス星表って言いまして、
はい、
うん、これほら何でしたっけ、何年かだいぶ前なんですけどヨーロッパで星の位置をね調べるためにね引っ張るコス衛星っていうのを打ち上げたんですね。
うーん、
うん、でそれでもそれをもとにね星図が作られて、
はい、
これはねほら地球でから観測するよりも宇宙で観測した方が、
うん、
ものすごく精度が高い星の位置
を調べることができるので、は
い
は
い、空気の層もないですしね。
そうですね、だから揺らぎがないので、はい、ものすごい精度が高くて、まあ、この衛星をもとに星の距離なんかを調べたんですけれども、
うん
うん、それで、すごく精度の高い12万個ぐらいの星がこのヒッパルコス星表には載ってます。
そうですか。なかなかあれですね、はい、一つの星に、
うん、
その通りな、さっきで言うと、
うん、
スピーカーみたいなのがついてる他に、
うん、
何々さんが作ったこう、うん、一覧表だとナンバーっていうのがついてるんだ。
そうですね、いろんな呼び方があります。使い方とか用途とかによって、
うんうんうん、
それで一つ、一つの星をね、いろんな言い方でちょっと表現してみましょうか。
はい、
うん、あのね、例えばあの、ね、今見えている獅子座のレグルス、
はい、まあレグルスはレグルスなんですよね、はい、通りな、
まずレグルスっていう
名
前がついてますよね。
はい、
これね、一番最初の、さっき言ったバイエル符号で言うと
ホニャララザなんとかアルファベータガンマのやつですね。
そうですね、
はい、
これは獅子座アルファ星になります。
獅子座で一番明るいと、
なんですね、
ランキングされた星と、
はい、次フラムスチード番号、
うん、
これあの数字2桁のやつですけれども、はい、これで言うとね、獅子座32番星になります。
お、
はい、続きまして、
はい、
ヘンリードレーパー星表、はい、HD 番号で言うと HD87901、
はい、なんとなく数字があったのは分かりました、はい、
そうですね、
はい、
で最後にお知らせしたヒッパルコス星表、
はい、
HIP49669 という星の名前になります。
そうか、もうすでに名前というよりは番号ですね。
まあそうですね、一つ言えるのは全然覚えなくていいです。
そうですよね、この少なくとも5桁みたいな話は意味不明ですもんね。
意味不明ですけれども、まあ例えばね、この先ね、星もう少しどんどん詳しく天体望遠鏡を買って、あのいろいろ星を調べていくときに、もしかしたらこういう番号が必要になってくる方もいるかもしれないですけれども、
うん、
それでもね、バイエル符号とフラムスチード番号ぐらいは結構本に載ってたりするので、
うん、あとはあれですよね、星の本とか見ると、うん、さっきの話じゃないけど、獅子座アルファ星のとか書いてあったときに、これは何の話だって思ったときに、実はレグルスのことだよっていうのをこう分かるだけでもね、随分違うんじゃないかと思うので、
そうですね、これを押さえておくと、本見たときに前まで意味不明だった数字がなんとなくもしかしたら意味が分かるようになってるかもしれないですね、
う
ん、
そうですよね、うん、
はい、これ見てね、ちょっとね、もう一回皆さん、もしね、お家に本があったりしたら、もう一回これを踏まえて星座を見てみましょう、
うん、あとは自分の好きな星とかがあったら、
うん、
とりあえず番号を調べてみるとか。
そうですね、
あとは切り番がどんな星かみたいなのも調べてみるともしかしたら何か発見があるかもしれません。
そうですね、結構ね、数字追っかけてみるのも面白いかもしれないですよ。
ですよね、
はい、
はい。
はい、今回もお便り何通かいただいておりますので、吉谷さんの方からご紹介をお願いします。
わかりました、それでは1通目、
はい、
エクスペリアンさんからいただきました。前回お話ししていたお天気の話、ぜひお聞きしたいです。天文系でいくと月の裏側には何があるのか的な、若干八尾純一さん系のお話を真面目に語るお二方というのにも興味があったりします。これからも皆さん同様にベッドに寝転がって楽しく拝聴させていただきますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。僕ね、八尾純一さん大好き。
あれですよね、日テレで、ずっと UFO 特集をやっていた方ですよね。
ディレクターさんですけれどもね。
そうそうそう、
最近トーンとああいう番組やらなくなっちゃってちょっと寂しいんですけれども、
うん、でも月の裏側には何があるのかって、うん、やっぱりこうロケットが月の裏側に行くまで全然分からなかったですからね。
謎な部分でしたからね。
そうそうそう、でそうそう、まだまだ分かってないことたくさんあるし、
うん、
2001年宇宙の旅の月から 変な電磁波が出ていて、よくよく調べたらモノリスが埋まってるみたいな話も、
いいですね、いいですね、
まだ分かってないことなので、
うんうんうん、
まだまだ分かってないことたくさんあるんじゃないかと思うんですよ。
なんかこうね、新しい発見があると、もうそれに伴ってまた新しい謎が出てきますから。
そうなんですよね。で、最近そう天文系のニュースでもやや専門的なものが多いんですが、
うんうん、
なるべく、ね、
どんどん難しくなってきてますよね。
そうそうそう、その辺が、分かりやすくだったり、皆さんの、うん、何、興味とくっつくようなところがうまくお話できるといいかななんて思っています。
僕ね、少し真面目にね、あの UFO のお話なんかもちゃんと話そうと思えば真面目に話せるような部分ではあるとは思うんですよね。
うん、アダムスキー型とかありましたね。
だから結局なんていうんですかね、そういうのもね、いろんな人がほら騒いだりしてるので、これちゃんと考えればちゃんとした学問になると思うんですけれども。
そうです
ね。まあちょっとね、面白そうっちゃ面白いそうですよね。
はい。
どうもエクロスペリアンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
次はですね、ハニャさんからいただきました。
はい。
一つ質問があります、よろしくお願いします。だいぶ前に読んだ宇宙関連の本に、著者が高速で移動できる宇宙船ができるとしたら、その前にタイムマシーンが先にできるだろう云々ということが書いてありました。タイムマシーンは空想上の乗り物だと思っていましたが、本当にできるのでしょうか。それともそれほど高速移動ができる乗り物なんてできないってことが例えとして言ったのかよくわかりません。それが本当としたら、地球上で目撃されている UFO ももしかしたら他の惑星から来た宇宙人の乗り物でなく、未来から来た地球人の乗り物だということかもしれませんが、といただきました。ありがとうございます。
なんかこうちょっとヤオイ的な匂いが、
UFO、
今回も羽さんもいいですね。
いいですね。まず前半のですね、高速で移動できる乗り物とタイムマシーンっていう話。
あ、この場合の高速は光の速度の高速ですね。あ、そうですね、
光の速度ですね、
はい、うん、
これはですね、
これどうですかね、
ちょっと、
うん、
関係が実はあって、そのハニャさんが言った、タイムマシーンなんてできないはずで、それと同じくらい光の速度のものはできないって言ったのではなくて、光の速度にものをこう加速していくと、だんだんだんだん加速するのにエネルギーが余計に必要になってくるんです。重くなってくるんですね。
そうですね、
はい。で、スピードを上げると質量が高くなるっていうのがありまして、で高速に近づけば近づくほど
大きな、どんどんエネルギーはいるわけですよね。
膨大なエネルギーがいるので、高速は超えられないっていう理屈が一つありますと。
これ大原則なんですよね。
そうで、うん、そんなところから、高速、光の速度を超えられない世界で我々は住んでいるんだけれども、時空といって時間と空間が一緒に動いているものの中で、高速を超えると、さっき言ったスピードっていうのはある場所からある場所に行くまでの時間じゃないですか。
そうですね。
それが高速を超えると時間を逆行できるという理屈にもつながるわけなんですよ、うん、
ここがなんかね、ほら何でしたっけ、ちょっと何年か前でもね、学者さんなんかがこうそれをうまく利用すればこうタイムマシンができるんじゃないかっていうね、論文なんかちょっとなんか見たことがありますよ僕。
なのでその時空は、今の論理では光の速度を超えられないけれども、光の速度を超えて移動できるものは、時間を遡ることができるっていうような、計算ができるので、タイムマシーンの実現と光の速度を超えるっていうのがこう一緒に議論されるのは、実は、例えだけではなくて密接に結びついてる話なんですよね、うん、
こうなんか複雑にね絡まっているというか、切り離せない部分なんですよ ね、 これね。
そうなんです。本当であればというか、うん、誰にでも分かる相対性理論みたいな話をお話できるといいんですが、
うん、
ちょっとまだ自分の中の消化不良なところがありまして、
なんか、ね、僕もねもやんとは分かってるんだけど、こう人様にこう解説というかね話せるほどなんかちゃんと消化できていないなっていう部分があるので、
はい、
なんかそのうちねこれお話できるといいですよね。
でもし未来の地球人がタイムマシンが作れるとしたら、
うん、
夜ピカッと光るものは未来の地球からの調べ物をしている何かかもしれないっていうのはあるかもしれないですね。
まあそうですね、
うん、
だと面白いんですけれども、僕ね多分例えばね自分が年寄りになってもしタイムマシンができて誰でも利用できるんであれば多分今の僕のところに来るはずなのででも多分来ない、今のところ来てないから、俺年食ってもタイムマシンには俺乗れないんだろうなっていう感じがしますけど。
でも分かんないですよ、誰でもじゃなくてこう劇的にお金がかかる頃までしか生きてないのかもしれない。
そうですね、それかあの SF でよくある過去に行っても過去の人と接してはいけないとか、
そう過去の自分にはこう会えないの、ね、みたいなね、
会ってはいけないって、なんかそういう厳しいルールがあって会えないだけかもしれないです
ね。もしかしたら電柱の横から覗いてるかもしれない
目が会いたいなでちょっとねもう結構 SF チックでこういう話大好きですけれども、
なかなかね雑談レベルではあるんですけど、こう本編に取り上げるには我々にとってはハードルが高いかななんて思っています。
そうですね、ちょっとちゃんと話すとねなかなか難しい問題ですのでね、
はい、
まあ、いずれねこういう話できればいいかなと思います。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。次、
はい、
ラジオネーム虹色羊さんからいただきました。
はい、
先日の配信では質問にお答えいただきありがとうございました。パンスターズ彗星はまだ見られませんが次の彗星に期待したいと思います。実はですね、ちょっとだけ、うん、お手紙から離れますが、パンスターズ彗星まだ見られるんですよ、
ね、
暗いですけど見られるはずなので、もしかしたらまだチャレンジの可能性ありますので、
はい、はい、頑張ってください。僕はまだ見られてないです
で、戻ります。
はい、
さて先日ザ・スタディールームという理科系のお店に組み立て望遠鏡が売っていて、ヤズさんも手伝って衝動買いしてしまいました。
お、
私の購入した望遠鏡は10分で完成、組み立て天体望遠鏡35倍、星の手帳社製です。早速組み立てて、雨上がりでよく晴れていた空を眺めてみました。木星のガリレオ衛星や北斗七星の二重星が見られました。 おもちゃのような風貌の望遠鏡ですが、今までより もっと星を身近に感じることができました。さらに二重星の近くに肉眼では確認できない他の星がいくつかあり、もっと詳しい星座早見が欲しいなと思いました。本宮さん、吉安さんは普段どのような星座早見や iPhone アプリを使用していらっしゃいますか、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いいですね、はい、この望遠鏡。
これはですね、
うん、
プラモデル感覚というよりはもう少し簡単で、パチパチパチって止めていくと見えるというか見えるようになる望遠鏡です。
なんかね、調べたら、
はい、
3000円でお釣り来るぐらいですね、これね。
そうですね、うん、スタディールームっていうのは、まあ、理科系なものが多く扱ってるお店ですけれども、うん、まあ、東急ハンズとか、あとはちょっとした天文系のものを扱ってるところでもあるので、うん、あのですね、1万円ぐらいの、こういうこと言っちゃいけないかもしれないですけど、粗悪天体望遠鏡よりはよっぽどお得だと思います。
あのコストパフォーマンスは非常に優れてる感じがしますね。
そうですね、
うん、
ね、
これ東京にあるんですか、スタディルームってお店。
東京にもあるんじゃないかと思う。私はね、確か、横浜の、ところに行ったことが一回あるんですが、そこのお店は閉店してしまったらしく。
ああそうか、
はい、
あ俺東京行ってたんだ、なんかこういうお店探せばよかったな、何も行かなかったな
もしかしたらアマゾンとかにもあると思うので、
あ、まあね、ネットでね買えるとは思うんですけれどもね、
はい、なので見てみるといいんじゃないかと思いますし、私が買ったのは、コルキットっていうやつで、
うん、あ、吉谷さんはコルキットですもんね。
そうで、私の買ったやつはアイピースって言って覗くところが変えられるのね、
うんうんうんうん、
交換できるので、倍率をちょっと変えて楽しむことができます。
なるほど、
うん、で今紹介してもらった、ガリレオ衛星とか、うん、北斗七星の二重星みたいなやつは簡単な望遠鏡でもね見られる楽しい天体なので。
そうですね、ガリレオ衛星なんかは、うん、こんなんでもね結構見えたりするから面白いと思いますね、これね。
多分、うん、土星、今よく見える土星もこういった望遠鏡で見ると、うん、他の星と形が違って見えるんじゃないかななんて思います。
輪っかまではちょっと厳しいかもしれないですけれども、なんか明らかに星とは違う形っていうのは分かるような気がします、ね、
うん、と思うんですよ。あの、うん、綺麗な輪が見えるほどは見えないと思いますけれども、
うんうんうん、
和だと思ってみると和に見えるかもしれません
見える見えると思っていればなんか和っぽいぞっていうのは分かるかもしれないですね。もしかしたらね。
そうですね。で、うん、星を探すのに iPhone アプリとか星座早見なんですけど、
あ、はいはいはい、
やっぱりさっきちょっと言ったアイステラ1000円ぐらいするのかな、う
ん、ちょっとお高いですけれどもすごくね情報量が多いので僕は愛用してますね。
そうですね、私も無料のやつも使ってはいるんですけれども、
うんうんうん、
アイステラを使う機会が多いかな。
そうですね、あとは、ね、僕持っているのがちょっと料金忘れちゃったんですけれどもスターマップっていうのを僕あと入れてますね。あ、
そうですか、うん、で、個人的におすすめなのは、うん、その iPhone でも Android でも構わないんですけど、
はい、
上に向ける空に向けると、うん、コンパスを使ってそこの空と同じ星座が見えるタイプのやつが一番使いやすいと思うので。
あ、ありますね、そうやってね、
うん
うんうんうん、アイステラもバージョンが上がってそうやってなりましたんですよね、は
い、なので、うん、そういった機能がついているものが、一番使いやすいんじゃないかと思います。
そうですね、
ぶっちゃけねこう、
うん、
本当の東ってどっちみたいなのって、
うん、
夜って分かりにくいじゃないですか。
ちょっとねそうですね、
うん、
自分のね住んでるとこ家とかなら分かるんでしょうけどちょっと例えば暗いとこ行って山行って星見てみようなんていうと分かんないですからね。
そうなので今言ったような機能がついてるやつがおすすめです、うん、多分ね無料のやつでもあるので、
うん、探してみられるといいと思いますよ。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、最後のお手紙です、
はい、
イクラムさんからいただきました、
はい、
こんばんは、イクラムと申します。職業は看護師をなりわいとしています。そんな理科の時間楽しみに聞かせてもらっています。今回ウイルス菌についての話題でしたが非常にわかりやすく看護学校の講師より理解しやすかったと思います。ウイルスの処理として看護の業務の中でも手洗いは非常に大切であり流水で洗い流すことが効果的です。ですが一点気になることがありメールをしました、ノロウイルスの消毒についてですが、番組の中では強い塩素と話していらっしゃいましたが看護の現場では新聞紙やペーパータオルで汚物を拭き取りビニール袋に密封後次亜塩素酸ナトリウム 0.1% の消毒液を含ませたもので10分から30分覆いその後拭き取ります。ご家庭ではハイターが次亜塩素酸ナトリウムに相当します。 0.1% でも十分効果があります。強いといえば強いとも言えますが今後も配信楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかこの看護師さんでこうプロの方に分かりやすいと言われると嬉しいのと恐縮なのとなんか
そうです ねなんか背中がもぞもぞする感じですね
そうですね、はい、ありがたいですね。
ありがたいです、ね、でノロウイルス、うん、前回そのウイルスの話をした時にノロウイルスは石鹸とかでは死にませんっていう話をしたんですよね、うん、
はそうですね、
はい、
うん、
で強い塩素が、ないとダメっていう話をしたんですが具体的なお話を、していただいて、
はい、
お家だとハイターのような、次亜塩素酸ナトリウムに相当するものをしばらくそういったものに浸してないとノロウイルスは、死なないというか、うん、まあ、不活性化っていうのかなしないっていうことなんですよね、
まあ、より詳しい対処の仕方を教えていただいて、
はいはい、ノロウイルスは、少ない数ウイルス数でも感染しやすいので、結構ねこうセンシティブに扱わなきゃいけなくて特にお腹を壊す方が多いので。
そうですね、小さい方とかご年配の方なんかね、
そうなんですよ、
危ないですもんね。
そうで、こう吐いたものや下したものがこう生活圏にあると、家族にすぐに広まってしまうっていうのがあるので、うん、やっぱりその、うん、吐いたみたいなものをもちろんねその前によく拭き取ってるものは拭き取った後吐いたみたいなものに浸して、うん、でも、うん、10分から30分っていうことはやっぱりなかなかこう不活性死なないウイルスなんですね、ノロウイルスって。
そうですね、なんかここまで強力なのもなかなかないですよね、ウイルス的に強いなという気がしますけれども、うん、まあほら吐いた、まあ、キッチンハイターとかね多分ご家庭にはなんかあるとは思うんですけれども、
うんうん、
もしねそういう状況になった場合は、今お知らせした通りのようなやり方で、やっていただくといいと思います。
はい、うん、イクラムさんいろいろありがとうございます。
どうもありがとうございました。お便りは以上です。
はい、
はい、続きまして天文現象の紹介を吉谷さんからお願いします。
わかりました。今回は、この配信4月25日から、5月の9日までの天文現象についてご紹介します。
はい、
この間そんなにこう派手な天文現象は、正直ないんですね。
最近ちょっと地味ですね。
ちょっと地味です ね、こと座流星群も、曇ってたのもあるし、やっぱりそんなには騒がれなかったかななんて思っています。
はい、
一応ですね、いくつかお知らせしておくと、26日の、早朝部分月食ですが、ほとんどギリギリ水平線ギリギリで、なおかつ隠れる量も少ないのでなかなか見られないんじゃないかなと思います。
はい、
はい、あとですね、水亀座流星群というのが、5月6日を中心に拡大になっていますので、多分ねそんなに派手ではないんですが、もしゴールデンウィークの間とかで空を眺めることがあったら流れ星があるかもしれないなと思っていいんじゃないかと思います。こう1時間にいくつもという感じよりは、いつもの時期よりも流れ星がやや多いかなぐらいだと思いますので、
まあ、星を見るいい口実というかね、せっかく天気良かったら見てみようかっていう程度な感じがしますけれども、
はい、この時期とはちょっと外れちゃうんですけれども、5月の10日金曜日には、
はい、
新月なんですが、オーストラリア南太平洋で金環日食があります。
おお、見たいな。
なかなかね。
ねえ、
はい、
そうか、いいですね。
あとですね、今星空で見やすい惑星は土星が見やすいので、
はい、
ぜひさっきも紹介した望遠鏡を持っている方は土星を見ていただくのと、日が沈んでちょっとだ間は木星がまだ見えますので、西の空に木星が輝いているかと思います。
土星なんかはね、今ほら乙女座にあるので、スピカと色の違いなんかこう比べてみるといいかもしれません。
はい、そうですね、
はい、
あと、金星は多分5月に入る頃に、宵の明星、日が沈む、前から日が沈んでしばらく、西の空に見えるんじゃないかと思います。見てみてください。
はい、わかりました。
そんな感じです。
はい、ありがとうございます。そんな理科の時間では、質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトではこの番組の他に5番組の配信やリスナー交流を目的としたそんない友の会の登録ページなど盛りだくさんとなっておりますので、皆さんぜひ覗いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。さて、次回の配信が5月9日木曜日の予定になってます。これぐらいになるとですね、ようやっとうちの町にももしかしたら桜の便りが
そうですね、
はい、来るかもしれません。あの、日本で一番じゃないですけど、ほぼ最後の方の部類になりますけれども、桜前線終着駅の近くなんでね。はい、お届けしましたのは本宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。良いゴールデンウィークを。